Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平の蛤御門の編、令和8年7月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平の蛤御門の編、蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今週は KBS 京都東京支社で緊急収録ということで、ビッグゲストお二人にお越しいただいております。まずは当番組論説委員長のこの方です。
竹内義和でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、そして初登場になりますこの方です。
はい、大槻健二です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はいはい、
いやー、ね、もう嬉しいですね。
はい、はい、
私サイキッカーで、もう中学生の頃から、お二人のラジオを聞いておりましたんで、まさかこんな日が訪れるとは。
なるほどね。
僕は、はい、ハマグリゴモをもう毎週のように聞いてますよ。
はい、
ほぼ毎週聞いてます。リスナーです。
大健さんがいろんなところで言ってくださってて、であの、何年か前その翔太さんのビバリーの時も、今ラジオ、地方のラジオいろいろ聞いてるっていうことでハマグリゴモの編の話してくださってて、であそもそも今日私がなぜ東京に来たかというと、ラジオ日本の清野さんの真夜中のハーリー&レースという番組、ね、お二人でも出られたことあると思うんですけども、そちら呼んでいただいて東京来たんですが、そのきっかけっていうのが、清野さんの YouTube で王健さんが、そうなんですよ、あの隅田さん知ってますって言ってくださって、プロレスすごい好きでって紹介してくださって、その縁で
清野さんその時知らなかったんですよね。
いや知らなかったんですよ、
だから
で、それで今日東京来て、そうなんですよ。
言われてみるもんですよね。
うわ、だから竹内さんがゲストの回ももちろん聞いていて、あの印象深いのは、斉藤由貴さんの
彼氏のね、
あのおかぶりになった
、
そうなんですよね。あれしつこく喋りましたよね僕ら。
あれは気持ちを、心をかぶったんだって。
そうなんですよ、パンツかぶってるわけじゃないんですよあれは、ぐーっとかぶってね。
まずそもそものあのパンツのサイズがね、
でかいんですよ。
でかかった、
あれはね、あの彼女に対してね、色気よりも彼女の体を心配してるという、あの心遣いね。
そうです、パンツの大きさ的に
大きいんですよね。またぶりが大きい。
全日本の田上明の、田上明のパンツ
大のね、でそれをこうかぶりになられて、ぐーっと自分の顔がこう出てくるぐらいの、勢いでかぶって、あのあとこう石膏入れたらこうデスクマスクができる、みたいなね。
いやもうね、それを聞いて爆笑したんですけれども、でもその後僕はあのルーツ66という、1966年生まれのアーティストが集まってのライブっていうのがあって、
ライブビューイングで私拝見しました。
トータス松本くんとか、斉藤和義くんとか、
菅氏香さんとか、
菅氏香くんとか、キョンキョンもいるし、いろいろ中に斉藤由貴さんもいらっしゃる
なと思う。いいっすね。
いやもう本当にね、なんか。もうどうして思い出してしまって、いかんっていう
ね。いや、あの僕ね、あの彼氏がなんで僕はすごく評価してる、好きかというと、
高評価ですよね。
めちゃくちゃ高評価なんですよ。あの彼氏がいたから斉藤由貴ちゃんがまたこう痩せになってね、綺麗になられたんですよね。それまでちょっとね、あのちょっとこう太めになってて、あれ斉藤由貴ちゃんどうしたっちゃったんだろうと思ってたんですよ。まあ、
それはそれでいいですけどね、
その矢先に彼氏と付き合って、彼氏のその栄養的なコントロールによってまたあのお痩せになられたんですよ。
いや僕その、斉藤由貴さんね、もうマジかって見るとやばいですよ。
ほう、
やばいっす、本当に。脳殺されるって。
脳殺、なるほどね。
で僕医者にオカルトを止められた男って本を出して、で自分の着ている服に医者にオカルトを止められた男ってこう刺繍を入れてるんですよ、それこう間近で斉藤由貴さんがこう来て、こうやって何書いてるんですかって言ってこう見るんで、で医者にオカルトを止められたんですかって、いやそれはそれは被りますよ、あんな方に、
言われたらね。
しかもね、あのね、交際された男性もドクターでしたもんね。
あ、そうですよね。
そうです。だからなんかそこでちょっと相通ずるもんが、
あるな。
そういう
くだらない。そうか。
そういうね。
そういうね、つづらなりが。
今気づきました。 ちょっと敏感になってらっしゃって言わないのか、
医者に止められた自分の彼氏が止めたかもしれないみたいなねようなことかもしれませんね。
私も何か医者に止められたわっていうのもあったかもしれないし、
ま、ね、それはね、割かしこうかぶってる、かぶってる、
今パンツのことじゃないですよ、今のかぶるは。
ああいうのやばいのは、はい、こうもうスターに会うとあわあわするじゃないです
か、はいはい、わかります、ね、
同級生とはいえ、
あわあわあわあわってして思わず、うん、ああいや、あの隅田竜平さんって人のラジオでこう竹内義勝さんって人がっていう喋りそうになって
なったぐらい、
うん、やばいやばい、
絶対それだけ喋ったとしても受け入れてくれそうですよね、
斉藤由貴さんはね、うんうん、
いやそれでその時に、はい、はあと早見優さん、早見優さんもいらっしゃったんで、
ええ、って
早見優さんはもうやばい、うん、もう見たあの還暦とはとても思えない感じ、うん、で、はい、でこう記者会見一緒にやったんです、うん、そしたら記者会見あの質問があったら、はい、あの今の質問にはイエスって言うんですよ。だから恋じゃないイエスあの、はいね、あれに合わせて、はい、
合わせてね。
それであの、うん、英語では、うん、日の絵馬は、うん、ファイアホースと言いますとか、こう英語ギャグ。
1966年生まれ日の絵馬、
ね、
う
んうん、
自分をメタで見て、
見てるんですよね。
素晴らしいですね。
できるっていう、うん、叶わないなって。
いや僕ね、あの昔ハリウッド行った時にね、はい、ちっちゃい、まあ、ホテル探してね、そこで泊まったんですよ。でそこは日本食が食べれるというホテルやったんですよ、うんうん、で朝こう、まあ、これぐらいのところが食堂になってて、うん、椅子がいくつかあってね、うん、ほんだら電気釜でご飯炊いてて、はい、あとインスタントの味噌汁と海苔、うん、それだけで日本食って言ってるわけですよ。でふざけるなって言って僕らあのその連れと一緒に行ってたんだけど、はい、ふざけるなって、これは食べられへんわって言ってたら、うん、そのこちらの席で早見優さんが一生懸命食べてるわけよ、
わ
文句も一つも言わず素晴らしいなと、僕らこうねせめて卵ぐらいみたいなこと言ってたんだけど、優、うん、はいはい、さんはもう黙々とこう食べられてて、
あ
すごいな、さすが大物は違う、
夏色の男子ですね、
夏色の男子ですよ。
一緒に歌ってらっしゃいましたよね、夏色の男子
歌いました、
ね、あそのライブで
見に来られた、
僕そうです、あのライブビューイングで見てたんですよ、あの大阪城ホールの、うん、
はい、
行ってよかったです。
すごかった。
すごかった。
もう勝手に仕上がれとかみんなで、あ、また会う日までとかもみんなで歌うんですよ。あ、そうです、
尾崎清彦、は
い、すごいメンバーでね、はい、僕も入れさせてもらって、はい、もう360度ビューっていうの
かな、そう、うん、後ろも、
後ろも、ね、
ステージの後ろにもうお客さん入れて、
全員、はい、全員で2人でとこう手を振るんですよ、お客さんが。僕も長いことライブやってますけど、うん、あんなにこうなんていうの、強熱のっていうのも初めてかもしれなかった。
あ、そう、
はい、
いやでも素晴らしいですよね、はい、みゆさんが夏色の何種歌って、はい、斉藤由貴ちゃんが卒業とか歌うわけでしょ、
卒業
歌いましたよ、
歌うでしょ、
最初に歌ってましたっけ、こう順番出ていくときに、
うんうん、やばいやばい
やばいっすね、
やばい、
でキョンキョンが、はい、キョンキョンもいっぱい歌ってましたよ、学園天国も歌うし、
歌うし、
うんうん、何曲歌ってましたよ、
はい、
へえ、王健さんとしてはまあ同い年なわけですよね、
はい、
同級生で、
はい、
でもアイドルの方が先に世に出てるわけですよね、
うん、
どういう感覚なんですか。
いやもう、
うん、
あのもう本当俺らバンドごときにが下々のものがそんないちゃい一緒にいちゃいけないって思う、うん、本当思いましたよ。
はいはいはい、
うん
うん、
もうそんなもう、はい、ダメですよバンドマンなんて、
はい、
もう本当に
でしょ、僕もね、うん、なんかお姉さんときめきブックという本出させていただいた時に、はい、
お姉さんときめきブック、
うん、お姉さんのことばっかり集めて、テレビに出てるお姉さんとかいるのをお姉さん集めて、はい、ほんだらね、それの 11PM という深夜番組で、うん、お姉さんときめきブックのお姉さん特集みたいなやりたいからということで、
いろいろ今ダメですよね、
で
今
ゲストに出てくれって言われてね、うんうん、行ったんですよ、うん、ほんだらそのゲストに行った時にレギュラーが早見優ちゃんと井森美幸さんやったんですね。で朝方僕大阪の家でテレビつけてて、うん、東京に行く用意してたら、うん、その朝のワイド番組でその早見優密着ってやってたんですよ、
うん、
今日ね共演する早見優さんやと思って見てたら、はい、うん、早見優さんがまあいろんなその番組の勉強とかしてんねやろね、見てたらお姉さんときめきブックを読んでるわけ、
予習してて
予習してて、真面目な子やなと思って、
うん
うんうん、ほんで僕、まあ、早見優さんに関してもちょっといろいろとね、
はい、
僕なり あの暴言をお吐きになられてたんですよ僕が、だからそういうこともあるんで
存じ上げてます、
はい、向こうがそれを読んでたらどうしようとかドキドキドキドキしながらね、うん、行ったんですけども、うん、まあこともなくあの優しい言葉に迎えられて、
はい、早見さんお姉さんときめきブックを
読んでた、
偉いです ね、ほら松本伊代ちゃんなんか自分の本さえ読んでなかったじゃないですか。
そう、うん、ね、うん、あのどうですって聞かれたらね、また読んでないんだ
そうそうそう
書いたんちゃうのって思いましたけどもね。
だからその同級生でもそのルーツ66で、うん、菅鹿雄さんがそのキョンキョンにすごい興奮してて、うん、ドリフ出てた人ですよねとか、全員集合出てた人、全員集合出てた人ですよねとか言ったら、ね、あのキョンキョンがいやヤングオーも出てたわよ、
そうそう、
そういう
返しが、ヤングオーも出てた
わよっていう、
そういう返しが、
返しがあって、
へやっぱりキョンキョンなんてもう百戦錬磨というか、はい、もう すごかったですね。
すごいですよね。
もう、うん、怯えが起こるっていうか、もうキョンキョンまで、はいはい、だから僕何か歌った時に、あ、また会う日まで歌った時、はい、隣がキョンキョン、ええ、小泉さんだったんですよ、うん、キョンキョンなんて言えないです、
言えないですね、
もう小泉さんだったんですよ、うん、
あ、同い年でもキョンキョンって言えないもんですか。
言えないですね、
小泉さん、
小泉さんだったんですよ、はい、で、うん、また会う日までって僕からだったんですよ、
はい、
で調子に乗ってまた会う日までって前に出たんです、はい、僕ね、はい、そしたら、はい、小泉さんの前に出ちゃったんですよ、
はい、
だからこれはやばいんじゃないかと思って
後でなんかあるかもね、
うん、なんかそういう、はい、なんか怯えが生じるぐらいのなんかオーラがあります
ね、思わず出てしまったけどこうね前を塞ぐ結果になってしまった、うんうん、僕はどうしたらいいんだみたいなことですよね、うん、
同じ学年でも同じクラスであったとしてもそんな絶対なかなかキョンキョンとは喋りがた
い
存在ですよ ね、きっと、
うん、全く仮にあのだから16歳の時から、はい、私の16歳でしたねデビュー曲は、だから16歳の時からもう頑張ってトップアイドルしてるわけでしょ、俺はもうね言うてみたら、
だからあの内田裕也の映画にも出てましたよね、
はい、あれだ
10階のモスキーとか、
え、あでしたっけ、ったかな、
なんか出てました、うん、その時も、はい、ちょうど15か6とかです
ねぐらいの時にね、
だって僕、うん、あの高校大学受験だったかな、はい、の時になんかもう絶対これ落ちたなと思ってうつろな気持ちで、うん、なんか電話ボックスに入ったんですよ、
はい、
でその電話ボックスに当時よくあった、
はい、
小泉京子の電話番号って
あの、はいはい、あります
よね、うんうん、ね、
嘘に決まってるじゃないですか、はいはい、でもなんか、うん、もうなんかうつろな気持ちでそのキョンキョンの電話にかけたの
を 出られました
いや誰も出なかった、キョンキョンいなかったのかな
たまたまね、
たまたま、
はい、
そういう存在の人と時を経て還暦を迎えて一緒に
同い年でライブするっていうのがね、すごいですよね、うんうん、
あでも60になったら別にそのアイドル昔まだ自分がね世に出てない時のトップアイドルで、うん、その時の存在はまあまあ遠くから眺めたかけれども、うん、還暦になったら普通にキョンキョンとか言える感じでもないんですね、じゃあ
全然ない、
そういうもんなんですね、
うん、
はいはい、
やっぱり子どもの頃からテレビで見てた人、うん、例えば同じロック界でも、うん、
はい、
ロックっていうかまあ吉川浩司さんなんかはやっぱりちょっと恐れ多い気がしちゃ う、はい、
そう年齢的にはそんな
同い年、
同い年で、
え、はい、確か一個上から同い年だと思ったな、まあ吉川さんはあのなんか質量っていうかでかいから
いですよ、ね、
それだけでちょっと見るとおじけづいちゃうところがあるんですけど、
はい、
うん、
なんか吉川さんがすごくて千葉木真由美さんが言うとったけど、はい、バーのカウンターで隣同士で、うん、まあ、お酒飲んでたんだって、うん、本当は吉川浩司さんがね、しみじみとね、うん、いや僕は思うんだけどさー言って、やっぱりロッカーは一戸建てだよね、
うん、
しみじみ一戸建て
家が、
はい、
マンションがないと、ね、マンションダメやと、
うん、一戸建てだよね、はい、ロックは言ってたらしいですよ、一戸建て欲しいよね
あ、一戸建て欲しい言われたんですか、
うん、あの僕の近しいミュージシャンも、
はい、
一戸建てにこだわってる
そうで、なん
でいや絶対そうで、彼の家どんどんボロボロになってって、
はい、
なんかひびとか割れたりとかして、はい、もう住めない状態になってるんだけど、あの、はい、マンションにしなよって言ったら、はい、うん、いや管理費を払うっていうのが許せない
って、ね、ロックじゃないっていう
ロックじゃない ロックっていうのは管理費なんだって。マンションの管理費は
管理されてる俺ではダメなんだよ。
で修繕積立費とかあるから、はいね、結局そういう現実的ですもんね。
キュンといくもんね、
うん、で管理組合のなんかある理事会とかはロックじゃないわけでしょ。
僕はキッカーさんが一戸建てというのがあまりにも一戸建てでリアルやから、はい、なんかリアルな方に行くんやな、うん、この人はと思ったんだけど、実はマンションの方が実はリアルなんだよね。その管理費とか、
あ管理費とかね、そうそう、積立金とかね、いろいろ
なるほどね、そういうことか。
管理組合とかのその理事会にキッカー工事出てるとかちょっと想像できないですもんね。
ですよね、
うん、
毎週金曜日の理事会にね出てね、うん、いやそうか。
水球やってましたしね。
あそう水球ですよね。
水球やるって相当です
よ。相当ですよね。
人間として水球っていうものを選ばないんです
よ。選ばないよね、
うん、水球やった人に会ったことないですよ、キッカーさん以外に。
ですよね、意外と大変なんですね、うん、水球って。
水球大変ですよ。水球にも知見があるんですか。適当に言う
て
でしょ。
適当には言ってないんだけど、一番プロスポーツ水球をプロとしたらね、はい、何が一番厳しいかというとアイスホッケーが一番しんどいんだって。
体力的にですか。
体力的に、次は水球と言われるぐらい水球
で。あそうなんですか、はい。まあね、確かに水泳だけでもしんどいのに、
しんどいのに
その中で ね、ハンドボールみたいなことやるわけでしょ。
やるわけでしょ。
だからよく、ね、うん、最強は誰かなんてよく語り合ったじゃないですか、はい、ね、空手が強い、プロレスが強い、ね、いろいろあったけど、うん、多分水中だったら吉川さんが一番強いと思う。俺
そういうね、条件付きでね。
あそうですね、
はいはいはい、
う
ん、
だ現行の時だったら、うん、ね、あっちの船まで行って馬の肉とか投げてたと思うんです。
なるほど、そういう人になってた。
そういう人なんです。勝てないよな。
勝てないですね。
確かに水中でそんなね、うん、関節技とかヒクソンだってできないですもん、はい、きっとね、
うん、寺門ジモンさんも言ってましたもんね、山だったら勝てるかもしれない、ね、山の中だったら、ね、
ヒクソンにも。
なるほど。だから猪木がイミジクもね、はい、関水流作った時の
水谷
さん、はい、あの人に挑戦された時に、向こうは鎖川まで来るって言った時に、うん、受けて立ったんだよね猪木は、うん、そのぐらい条件として竹林竹林でやると、
あ
竹林でこの鎖川の威力を消すということですよね、
は
い、
マジレスですねそれね。
マジレスですよ。
夢じゃない、マジレスかって。
そうですね、はい、
猪木はそのまた竹林を利用してなんかするんでしょうね、竹を
ね、いろいろやるんでしょうね。うん、でそれを聞いて水谷さんがこの人すごいということで意気投合して貫水流を作る。
そうか、最初は挑戦してきたわけですもんね。
そうです、誰の挑戦でも受けるって言ったから、うん、挑戦してきたんですよ。
あれ、はい、それで貫水流から、うん、プロレスに行ったのが後藤達俊。
後藤達俊確か、はい、そうですよね、はい、
うん、
もうねこの番組とハリー&レースだけですよ、後藤達俊の名前とかが出るの
は、ね、説明せずにね、注釈なしで。
はまぐれ顧問の辺、ね、よく聞いてるんですけど、はい、信じられないぐらい、はい、大昔のプロレスの話が現役として出て
きて、はい、語り継がれてますからね、
うん、そうなんですよ。
そうなんですよ。
この前もその元 TBS の橋本プロデューサー来られた時に、うん、開始3分ぐらいで八津義明の話を八津義明の、はい、そのね、ラジオ最強説っていう本を、はい、ハシピーが書かれて、うん、でそれでいろいろラジオリスナーが送ってくださってて、はい、でね、橋本さん富山県出身 で、うん、で富山のリスナーの方が富山県で私もうだから結構なお年の人です、うん、40年前初めてラジオ聞きましたと、はい、思い出を書いてくださってて、うん、で私が聞いてたラジオはなぜかそのパーソナリティが毎週八津義明の話をしていました、
うん、
その日大の後輩やったらしいんですよ、パーソナリティが。それで毎週八津義明の話をしてて、やっぱ案の定なんかもう短命で終わったらしいんですけど、
はいはいはい、
でそこからちょっと八津義明の話をしてて、うん、で今日もそう収録で真夜中のハーリー&レースで八津義明の話をしてて、
はいはい、いやすごいやつですからね。
いやそのすごいやつとデビューするときに入団会見ですごいやつになると宣言したけど、すごいやつになれなかったやつみたいな扱いを受けてますけど、
はい、
やっぱりすごいやつやなって再評価をしてて、
はい、
八津さんってレスリングの重量級最強って言われた人で
しょ、うん、そうそう、もうアンマーレスの頃すごかったもんね。
ね、
うん、
で、ね、その日本が、あれでしょ、なんかソ連が、ね、はい、どこアフガン侵攻したから、うんうん、モスクワオリンピックをボイコットして、アメリカも日本ボイコットして、うん、八津さんは、はい、本当やったらメダル取れたかもしれないのに出られなくて、
はいはいはいはい、
で、まあ、新日本プロレスに入って、うん、 で、まあ、今から考えたらそのレスリングのそういうほんまにメダル取るかもしれない人っていうのはもっとチヤホヤされるはずやのに、うん、チヤホヤされたけどデビュー戦でブッチャーとハンセンに血みどろいされて、
はいはい、あれ見てましたよ生で、
ひどい目にあって、
ひどい目にあいましたね。
ここでみんなプロレスはやっぱりアマチュアやっぱアマレスの最強言うてもなみたいな感じだったでしょ、うんはいはい、でも今から考えたら猪木と八つ吉明、はい、で対戦相手がブッチャーとハンセンで、うん、どう考えても八つ、はい、が最強でしょ、うん、
その中ではね
本当は、うんうん、でもその甘んじて血みどろにされる扱いを受けて、はいはい、でそっからすごい八つって言ってたけど、うん、できない八つみたいな扱いをしばらく受けてました
ね、まあ、甘んじて受けてましたね、
甘んじて受けてるって、はい、それってなかなかできないことちゃうかなって思ってだってタックルして倒せたら、うん、ブッチャーって空手出身って言ってますけど、うん、多分空手やってないでしょ、
やってないですよ、
ね、はい、あれはねプロレススーパースター列伝で、はい、勝手にそういう風に言われてるだけで、はい、空手やってる人はあんな
あんな地獄靴しないでしょ
地獄靴
あと狂気
しないでしょ、はい、だからそう考えたら八つさんって、はい、あの当時まだ20代前半とかで、はい、全てを受け入れて、うんね、その実績も投げ捨てて、はい、ね、プロレスに取り組んでたと思うと、うん、改めてすごいなと、うん、でその後結構鳴かず飛ばずやったけど長州力のパートナーになって、うんうんはい、ようやく芽が出たっていう時に、うん、また30ぐらいでみそじの青春って言って、はい、レスリング選手権出たでしょ、あの全日本選手権
出た、
うん、あれってあんまり評価されてなかったですけど、うんうん、今から考えたらものすごいことで、
はいは
い、プロレスラーがあえてそのレスリングの大会に出て、うんうんはい、で今だったらその、ね、ああいう総合格闘技みんなもう分かってるから、うん、もう見慣れてるからレスリングのチャンピオンいうのは技術がすごくて強いって分かってるじゃないですか、うんうんはい、でも当時は本当にハンセンブッチャーの方が強いと、うんうんうんうん、アマチュアのレスラーよりもとか思ってた時代に、はいはい、あえてそのガチンコのレスリングの全日本選手権出て、うんね、しかも優勝するっていうのはリスクしかないのに、うんうんはい、でさほどその時も評価されずに、はい、あそれはアマチュアの大会出たら優勝するやろっていう
な、
う
ん、ぐらいのね認識しかない時代に ね
認識しかない時代に、
うん、だからもう全てがもう周りがリスクだらけの中で、ね、
リスクだらけで
挑戦してるわけだから、それはすごいですよね、
いやすごいなって思って、はいはいはい、で子供から見ても全然魅力的なレスラーはなかったんですよね、うんうんうん、なんか眠たそうな顔を、
ね、
だから、はい、この話そうや杉作さんのラジオでもしてたんですよ、その、はい、しばらくしてて、はい、八つ吉明の話をしてて眠たそうな顔してたでしょって言ったら、はい、杉作さんがでも角田さんこの年になったら分かるでしょ、うん、八つは眠たくなかったんだよってすごい哲学的なね、
あ、うん、
でも全てを分かってるなって、
はい、なるほどね、
だって20代でなかなか
いや分かります分かります、
ねえ本当のガチンコのスポーツで頂点を極めてるのに、はい、あえてそういう役を
感知
できる、アマチュアスポーツアマチュアレスリングとか、うん、そういうのやってた人の方がプロレスを受け入れやすい
ね、やっぱりそのビジネスとして完全に仕事として、
うん、本当にプロレスから始めちゃったとか、はいはいはいはい、当時の UWF とかそうだったのか、
前田明にしてもそうですもんね、
う
ん、
そういう人の方がこじらせたっていうことをね、はい、そう
プロレス最強を目指すっていうような形になって、
まあ、小川選手もね柔道から来たけど、はい、もう真剣勝負散々やってきたから今更やりたくないというところで割り切れたんだよね、うん
うんうん、そういうのあると思うんですけど、はい、でもそこの割り切りもねこの年になったらかっこいいなっていうのがあって、
うん、まあ僕もそう思いますね、
いやあの、はい、窓川博さんね、うん、窓川博さんって、はい、あの無双花飛んで飛んででデビューされるじゃないですか、うんはいはい、でも窓川さんは、うん、あれもでもね20代前半でデビューなさるんですけど、はい、そのちょっと前まで学生時代バンドを組んでらっしゃったんですけど、うんうん、その時やってたのはローリングストーンズとかやってたんですよ、
へえ、
はい、そういう、うん、そういうそんなばっかりここあのやってはったんですよ、うん、そのコピーをして、うんはいはい、というのも私まどかさんの誕生日会を、はい、あの毎年出てたんですけど、その時にまどかさんのお友達しか集まらない誕生日パーティーでライブハウス変えてやるんですけど、はいはい、高校時代大学時代のそのお友達が一緒にやってたバンドの人が演奏しちゃうんですけど、うん、みんなそのローリングストーンズとかゼッペリンとかあるんですよ、
うん
で窓川さんもやってたはずなんですきっと、は
いですよね、
それなのに、うん、あのヤマハポップコンカーなんかで、はい、そういう無双花で、うん、デビューするっていうのは、うん、本当に八つ吉明的ななんか割り切り、
あそうなるほど、思いもよらなかった話ですね、
でそこなかなかそれって引きずるでしょ、自分の好きやった音楽とか、
だからね窓川さん言うてらしたけどね、はい、 無双花でヒットしたじゃないですか、はい、でやっぱりどんどん売れていくじゃないですか、はい、でやっぱりこうギャラが入ってくるんですよ、はい、印税というか、でそれが嬉しくっていっぱいポケットに入れたらしいですお金を、うん、であの友達が、うん、いっぱいお金あるなぁせやろ言うて出していって、うんうん、すごいなってお金貯まっていくんだよ、うん、札が、はい、ほんでみんなうわってなったらいやいやって言うて靴下に出してそれぐらい
そっちを選んだわけですよね、はい、そのそうですよやっぱり仕事としてはそれまでローリングストーンズをやってたのに
ダメなんですよ、うん、やっぱ無双花なん
ですよ無双花 そこってでもね、はい、20代前半半ばで割り切るのは難しいと思うんですけどね、
ああいうねミュージシャンとかあの作家でもそうやけど、うん、自分はこれをやりたいんだよっていうようなとこで、
あるでしょ、
こうがんじがらめになってしまうんですよね、そうそうそう、うん、だからそこはやっぱりもうちょっとこうね、こうどういうのかな、
そこその柔軟さっていうか、うん、八代家もそうですよ、うん、レスリングで頂点を極めたのに、
はい、ちょっと柔軟さをね、
ブッチャーとして血みどろにされてっていうのは、はい、うん、そのまどかさんと同じそのなんか覚悟を逆に感じるんですよ、うん、
あプロとしてのね、
プロとしての、
ね、いやそこまで八代明を評価する人って住田さんぐらいですよね
本当に、はい、うん、だから、うん、プロレスファンの中でも、うん、当時のプロあの八代明さんと、うん、木村健吾さんというのは、はい、特に評価が高くはなかった、はい、
そうですよね、うん、はい、サイキックでもよう、ね、木村健吾の稲妻レグラリアとはほんまに、うん、
稲妻、はい、いやあのね、もうだから聞く聞かない別にしてね、はい、こう正面から行くでしょ、はい、あれだからかっこよくないんですよね、
説得力がね、
うん、なんかこうそれとはもうドロップキック行った方がいいやんみたいなね、はい、逆に前田明のニールキックは逆でいくやんか、はい、あれなんかかっこいいんだよね、
はい、そうなんですよね、
はい、なんか聞いてる感じがするんだよね、うん、うん、やっぱり見場なんだよね、ゴロというか、
あの小学校の時に地元 そのスーパーに猪木と木村健吾がサイン会に来たんですよ、うん、で僕プロレス好きやったんで、うんうんうん、母に猪木とに握手してサインもらってきてやって、
う
ん、
言うて、
言って、うん、で家帰ったら、はい、え猪木のもらったって言ったら、うんうん、えまあまあみたいなこと言うんですよ、
あれ
言葉を濁すんですよ、はい、でそのサイン見せてもらったら、うん、どうもその猪木っぽくないんですよ、闘魂、はいはい、とか書いてないんですよ、はい、でこれ猪木違うんちゃうって言ったら、うん、いやもう猪木の前には長蛇の列ができてるとだからあの隣の木村健吾のその時怒りましたもんね、
さすがに
さすがに、
はい、
うん、僕だから学校休んで行きたいって言ったんですけど、まあ、いや休んだあかんと、そんなん
で
私が行ってあげるからって言ったの、
レアはレアですけどね、
まあ、木村健吾は今大人になって、うん、大人になったそうですよ、うんうん、でも猪木よりもそれは木村健吾やったも僕は言うかもしれないけど、
うん、そうですよ、
ね、その子供の頃は
子供の頃はショック で、
うん、でもその何の中華料理屋さんとかそういうところにあったとして、うん、一番例えばですよ、うん、アントニオ猪木と、うん、木村健吾と、うん、はい、鶴見五郎のサインがあったら、はい、お鶴見五郎だってなりません？
そっちの方がテンション上がりますよね、
上がりますよ、
はい、猪木のサインは多分世の中で一番多くあると思うんですけど、うんうん、はい、で鶴見五郎をこう飾るっていうことは、うん、その店主も鶴見五郎を認識してて、うん、好きじゃないとサイン頼まないですもんね、
う
ん、
そうですよね、
鶴見さんですよねって言わないですもんね、
はい、
よ鶴見五郎の試合をどっか世界一番みたいなので見たことが
すごいなそれ
あるんですけど、はい、いやすごかったんだよな、うん、あのマミーっていうのが出てるんだけど、はい、マミーが3人ぐらいメカマミーと、はい、普通マミーといるのかな、
はいはい、
であのミイラ男の格好で戦うんだけど場外に出るんですよ、はいはい、でそこでぐるぐる回って、はい、2人がであのどっちかがどっちだかわからないっていうのをやるんで、
幻惑して、
でもお客も悪い、もうプロレスファンの最果てみたいなやつしかいなくて、うん、はい、全員がこうわからないわからないって言って
分かってるのに
分かってるでやって、で鶴見ね、うん、なんかおその正解一番みたいな後ろの背景がなんか丘みたいになってたんですよ、はいはいはい、でそしたらなんかね、うん、あのお客さんが、うん、あその丘に子供が、うん、丘を子供が登ってったの、はいはい、リング越しにね、はいはいはい、それどうもそれが鶴見五郎の息子だっていうのがなんか広まって、はい、全員で、はい、息子息子
やりぬくいな、
最果ての地ですねプロレスの
ひどかったな僕、はい、今まで見た中であれが一番強烈な、はいはいはいはい、最果て感がありましたね、
ね、 うん、鶴見五郎ね。
メインがウルトラマンロビンだったんで。
そういう、
そういう、
そういう団体ね。はい。
はまぐり顧問の編、今夜はゲストに竹内義和先生と大槻健二さんにお越しいただいております。
はい。
はいはい、
お願いします。
お願いします。
うん、
オープニングから八つ吉明とか、ね、鶴見五郎の話を。
とかね、
いや、いいな、
はい。いやいやいやいや、素晴らしい。ねえ。
はい、お二人が本を出されたということで、
はい、
はい、竹内先生は「パーフェクトブルー」
ブルーの完全版ですね、
はい、完全版
はい、うん、もうこれね
僕も読みましたよ、面白かった
あ、ありがとうございます。すごい、もうね、王健さんにね、はい、いや乱歩の感じですねって言われて、もう話題を得たりなんですよ、うん、ちょっと僕もこれちょっと乱歩っぽいものがかなり入ってんなと思いながら書いてたんで、あえて、
あえて、
はい、
乱歩のね、通俗小説系の方ですよね、
魔術師とかね、吸血鬼とか、うん、あのあたりの感じ、
あとは、はい、80年代のあのスラッシャームービーの感
じ、ね、そうですね、そういう要素も入れながら、はい、うん、
面白かった、
やっぱりそういうのが好きなんですね、もともと私
最初にパーフェクトブルー書かれた時は、
うん、
もう30何年前
ですね、1990年になってなかったと思うんですけどね、うん、はい、うん、
その頃のうん、アイドルオタクとかも含めたオタクの人の描写とかがまた面白い
ですよね、なんかね、そうなんですよ、うん、当時ね、
うん、
やっぱりこうアイドルマニアオタクの方ってたくさん、はい、推しがね、うん、松本伊代さん推しのグループがあったらしくって、はい、若いやつがこう同じようなこういう戦闘服みたいなの着てね、はい、公演でね伊代ちゃんの曲に合わせてこう練習してるわけよ、いいよとかなんとか言うてね、でその中でそのみんなもう10代20代の若者ですよ、はい、当時のね、伊代ちゃんのファン、うん、だ一人ねその中でね突出してじいさんがいたんですよ50ぐらいの、
うん、
だどうしても半歩半点僕でるんですよ、
あ、そらね、
うん、体力的に、そのおっさんがその10代20代からしたら50のおっさんですぜ、はい、本当は何かこう尊敬されるべき、
うん、
教えるべき立場の人が、はい、もうこらおっさんなんしてねんおら言うて
そんな過酷な、
はい、はい、出てけこらったすいません、もう一回やらせてくださいって、はい、お前何回やっても分かんな言うて、うん、言うて、で最後はこの輪っかの中の真ん中にいられて、おらお前真ん中ちょっとやれ言うて、やってんの やらされてんの見てすごいなって思いながら
目撃されたんですか、それを、は
い、すごい
わ、
すごいですよ、
その方もうご存命ではないですよね、
うん、ないですね、もうその頃50やから、もうご存命だったらね、またニーヨちゃんファンやったらすごいなと思うんですけどどうなんでしょうかね、はい、
今はなんかもっと、ね、うん、ポップな感じでアイドルも推しとかってみんな言う、
推し活ってい
うのがあって、推し活っていう言葉ができて、うん、はい、あんまり別にアイドルを推してる男女どうであれ、なんか、うん、
全く不思議じゃない、
不思議じゃないし、
逆に推しを持ってる人はすごいっていうか、うん、充実してはるなみたいなね、うんうん、で何に対しても推しがあるじゃないですか、うん、キャラクターに対してもあるし、うん、歌舞伎俳優に対してもあるし、うん、ね、何にでも推しがあるから、うん、野球選手とかにもあるから、
うん、今お二人はアイドルに関してすごい熱心に推しがいたりとかはそれはあるんですか、
熱心に、
僕はうん、アイドルとほらお仕事することとかがあって、ええ、だから、うん、あんまり軽はずみにこのアイドルを推しでとか言えなくなっちゃったな
って
、いないことないですけどね、うん、今こうこの子、うん、あいいなとかって子はいるけども、
はいはい、
そう言おうとして言えなくなっちゃったな、
そうですね、僕も毎月1回そのアイドル無双というね、うん、大阪で活躍している地下アイドルとか、はい、まあ、ちょっと新しいアイドルをゲストに呼んでトークやるというのをやってるんですよ、うんうん、ほんでいろんなそのアイドルが来るんだけども、うんうん、その面白いんですよ、
うん、
クイズとか出すでしょ、うん、例えばどこそこの首都は何とか言ってね、はい、まあ、アメリカだったらワシントンとかやんか、うん、でその時にこう何やろうなってみんなこう相談するやんか、はい、でこう声に出るんですよ、うんうん、で何とか何とかってこう聞いてするやんか、うん、アメリカってフランスって聞いてた
からかわい
い、アメリカはアメリカ、フランスはフランスってあるじゃないですか、うんうん、ほんでこの前もそんなのがあったの同じような、うん、じゃあそれを言葉で七夕の時の思い浮かぶ言葉は何ですか、はい、うん、みたいなね、うんうん、まあ、言葉としたら僕はもう天の川とか、うん、まあ、なんかそんなんじゃないですか、うん、短冊とか、はい、いうようなことやと思ったんやけど、うん、その子はね、言葉って言葉って言ってたからいいよ言葉は言葉ですみたいなね、うん、そういうこうちょっと天然が過ぎる、
大阪で活躍されてる、
はい、はい、そういうのはありますね、
うんうんうん、私あの1976年生まれで、うん、その思春期にアイドル不毛な時代で、はいはい、だからなかなかその、うん、今までアイドルを推したっていうことがなくて、なんか熱心にそういう、はい、ないですね。でそのまま来ちゃいましたね、50まで、
はいはい、
ないまま
でもなんか今地下アイドルの現場とか行くと、もう大概50過ぎですよ。
あ、そうですか。さ
ん もうほんまにそう、まさに僕らもずっとやってるから、まあ、お客さんおるじゃないですか、で大体ここでもう大体20歳にも満たない10いくつの女の子が、まあ、数人おるわけですよ。でそれを応援してる人見たら、みんな薄ハゲなんですよね。
そうそうそう、
はい、ハゲ散らかしてる人もいるし、でそれがグエーとか言って濁った声で
言う。それでだからもう完全彼女らから見ればおじいさんだろうなみたいな感じと思ってたら、そのもうね、地下アイドルの地下アイドル地上アイドルでも、なんかそのオタクの、50過ぎの人たちをおじいちゃんと呼ぶムーブがあるみたいで、
ああそうなんだ、
普通になんか曲になってたりしますよ。
え、
なんかこうなんとかかんとかおじいちゃんみたいなってことが
なんか往々にこの地に点々でおじとかってちょっと別称的に今若い子が、僕も当然おじの年なんですけど、
いや僕もね今あの朝日芸能で、
はい、コキド
コキドっていうのを連載してんだけど、コキになったからね、はい、70超えたからコキでコキドってやってんだけど、それでまあいろいろ今まで自分が辿ってきた歴史みたいな書いてたんだけど、まあ今後はちょっとね、
コキの歴史ですか、
コキを中心としたまあまあなんだけど、まあ50超えてからのコキみたいなものをどうしていくんだみたいな、
ああそれは大問題、
大問題がみんな抱えて週刊現代とかいろんなとこ特集してるから、竹内さんもそれなりの知見があるからってなことで言われたので、
で嬉しいもんですか、それなりの知見っていうの
は、よしと思って、だから今後はだからそのおじいさんというのをね、あのおじいさんの G は G の G ですよ。
おじいさん
、
おじいさん、
相当悲しいですね。
悲しいやろ。これ悲しさはいいんだよね。悲しきおじいさん。
本当に悲しいおじいさん。
墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和8年7月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。